今朝の聞きたいです。皆さんも騙されるかもしれません。自分のクレジットカードが他人に勝手に使われる被害が過去最悪のペースで増えています。インターネットを通じて被害を受けることも多く、誰でも被害に遭う恐れがある犯罪となっています。今日は被害の現状、そして私たちがどのようなことに気をつければいいのか、具体的な対策をお伝えします。総合テレビニュースライブゆう5時の佐伯桃子ディレクターです。おはようございます。
おはようございます。
過去最悪のペースということですが、どれぐらいの被害なんでしょうか。
はい、日本クレジット協会によりますと、去年1年間のクレジットカードの不正利用による被害、330億円になりました。3月末までの被害はすでに100億円超えで、去年のペースを上回っているんです。今年も過去最悪を更新してしまう恐れがあります。
そうなんですね。なぜ今そんなに被害額が多くなったんでしょうか。
はい、新型コロナによって在宅時間が長くなって、ネットでカード決済をする機会増えましたよね。
そうですね。
はい、また対策の難しさもあるといいます。カードを利用する際に別のパスワードを入力させるということも可能なんですが、利用者が負担に感じてしまって買い物をしなくなっても、カード会社としては困ってしまいますよね。技術的な対策を進めにくいということも原因の一つと見られています。
はい、
今日は被害の手口や私たちができる具体的な対策を見ていきます。
はい、
実はこのカード不正利用の被害のうち、およそ 95% は番号盗用です。
盗用ということは番号を盗むということですか。
はい、はい、カードそのものを盗むのではなくて、カード番号や有効期限が他人に知られてしまい、それが悪用されるというものなんです。ネットショッピングではカードそのものがなくても番号、有効期限、セキュリティコードが知られてしまうと、自分になりすまして買い物ができてしまいます。
具体的にはどういう手口で番号を盗むんですか。
はい、代表的なものはフィッシング詐欺なんですね。まず金融機関やショッピングサイトをかたる偽のメールなどを送りつけます。そのメールを通じて偽のウェブサイトなどに誘導し、カード情報などを入力させて騙し取るという方法なんですね。
確かに最近偽のメールは本当に多いですね。
そうですよね。届いたという方も多いかもしれませんが、ちょっと最近届いている偽の電子メール、いくつかご紹介します。一つ目、ご本人様のご利用かどうかを確認させていただきたいお取引がありましたので、誠に勝手ながらカードのご利用を一部制限させていただき、ご連絡させていただきました。ご回答をいただけない場合、カードのご利用制限が継続されることもございます。
はあ、信じちゃいそうですね。
はい、次です。タイトルには重要なお知らせとなっています。本文には次のように書かれています。お客様のアカウントに誰かがログインしていることを発見し、カードの資金を盗もうとしました。このような事件の発生を防ぐため、あなたのアカウントを保護しました。回復するためにアカウントにログインしてください。また差出人が国税庁となっているメールもあります。本文には、あなたの所得税について自主的に納付されるように催促してきましたが、まだ納付されていません。もし納付がないときは、法律の決めるところにより差し押さえ処分に着手しますと書かれています。
これ実際にあった例ですね。
そうです。
いや、届いたらびっくりしますし、本当だと思ってしまう方いらっしゃるでしょうね。これね、
そうですよね。
で、焦ってこうそのメールをクリックしてしまうとどうなるんですか。
ダメなんですよね。ダメ、はい、これ例えばご本人確認のための情報入力というページが現れて、カード番号や有効期限、名前や電話番号などを入力する画面になります。ここでカード番号など個人情報を入力しなければ問題ないんですけれども、ここで入力して送信してしまうと、番号や個人情報が盗まれてしまうんです。
この段階で盗まれるわけですね。
そうですね。はい、こう以前は日本語の表現が不自然なものもありましたが、最近は自然な表現のものが多いです。また送信元のメールアドレスも一見すると本物と同じかなと思えるような紛らわしいものがあって、騙されやすくなっているといいます。 実は私の知り合いも数人騙されていて、人事とは思えません。ぜひ皆さんも注意してほしいと思います。
はい、ここまで佐伯桃子ディレクターでした。後半は具体的な対策お伝えしていきます。今朝は増えるクレジットカードの不正使用、その被害の現状と対策についてお伝えしています。ここからは情報セキュリティが専門の三輪解説委員に聞きます。おはようございます。
おはようございます。
カード情報を騙し取る偽の電子メール、本当にいろんな種類があるようですが、偽物かどうかを見破る方法あるんでしょうか。
はい、これいくつか方法があります。
ありますか。
そのうち3つ紹介したいと思います。はい、まずはですね、偽のメールを判別してくれるというソフトがあるんですけども、
ソフト、はい
はい、これを使うということです。これ無料のメールソフトや市販のウイルス対策ソフトの中にも、こうした判別機能がついているものがあるんですね。ただこれ限界もありまして、誤って判別しちゃうということも時々あるんです。
そうですか。
偽のメールを見抜けない、または普通のメールを偽メールと間違って判別してしまうというケースもあります。
はい。
で、2つ目の対策としては、届いたメールのタイトルを自分でネット検索してみるということです。
ほうほう。
今ですね、金融機関やショッピングサイトが、こうした偽メール出回っていますので注意してくださいという呼びかけをホームページに掲載していることが多くなっています。
はい。
このため自分に届いたメールのタイトルを検索してみると、偽のメールかどうか分かるということが今多くなっています。
あ、出てくるわけですね。
はい。で、対策の3つ目ですね。はい。自分がよく使うネットサービスのホームページはあらかじめブックマークしておくということです。はい。偽のメールにもし騙されてしまったとしても、メールに書かれている偽サイトのリンクをクリックしなければ問題ありません。カード番号を騙し取られることはありません。
はい、ないですね。
はい。このためですね、よく使うネットサービスのアドレスはあらかじめブックマークしておいて、そのサービスを利用するときはメールの本文をクリックするんじゃなくて、必ずブックマークからアクセスするように、習慣づけておくというのがいいと思います。
なるほど。さあ、3つの対策すべてやった方がいいでしょうか。
はい。すべてできるならばいいんですけども、これ一つだけやっておくでもかなり効果あると思います。
そうですか。
しかしですね、実は僕自身、こうした対策が完璧じゃないということを思い知らされたことがあったんですね。と言いますのは、今年の春にですね、この迷惑メールに騙されてしまったわけなんですね。私個人が。
なんですって、三輪さんが騙されたんですか。
そういうことなんですね。
どういう手口だったんですか。
はい。で、実はですね、あるネットサービスの契約の更新ができていませんという、これよくある偽メールだったんですね。で、こうしたメール大抵はですね、身に覚えがないのがほとんどなんですけど、私個人的に契約しているネットサービスで本当に契約の更新が必要なものがありまして、そこを語るものだったんですね。
はあ。
とてもタイミングが悪い状態で届いたわけなんですね。で、実はこのネットサービス、更新のためにカード情報を手で入力する必要があったんですね。はい。で、このためサイトを通じて情報を更新しました。はい。しかしその翌日にまた同じ内容の、催促のメールが届いたんですね。これ手続きしたはずなのでおかしいなってやっぱり思いまして、念のためタイトルを検索したら実は偽のメールと分かったということだったんです。
ね。そこで気づいたんですね。
はい。
で、実際そのカード悪用されて、
はい、
とかだったんですか。
悪用されないようにすぐカード停止しました。
停止。
はい。はい。手続き意外と簡単でして、カードの紛失などを届けるコールセンターに電話して、事情を説明したらですね、電話口ですぐに止めてくれました。その後1週間ほどで別の番号の新しいカードが家に郵送されてきまして、また使えるようになったということです。
いやー、お金の被害がなくて、よかった
ですね。そうですね。
でもカード番号を変えるといろいろこう面倒じゃないですか。
そうですね。継続的な支払いをしていたサービスで、またカード番号の登録し直さないといけないというのがあります。面倒なんですけども、
はい、
悪用されるよりはこれマシだなというふうに思います。はい。で、私のようにですね、普段結構注意してる人でもいろいろとバタついてる時に騙されてしまうということはやっぱりあるわけなんですね。はい。で、そのリスクに備えた切り札というのがあります。
切り札、はい、何でしょうか。
で、それはですね、利用明細を必ず毎月確認するということです。で、今ですね、郵送じゃなくてホームページで自分で見てくださいってなってることが多いんですけども、それでも絶対毎月確認することが必要です。というのはですね、不正利用であることが分かれば代金請求されないんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。 しかし不正利用から60日を超えてしまうと保証されないことが多いです。自己責任、自分で負担しなくちゃならないということが多いんですね。でその期限というのは利用規約に書かれています。
書いてあるんですね。まあ、ということは不正利用を知らずにこう放っておいて60日経っちゃうと自分でそのお金を払わなくちゃいけないということ
になる。そういうことなんですね。
怖いですね。
はい。で、まあ、クレジットカードはですね、やっぱり使う以上リスクはどうしてもあります。まあ、保証制度は最後の砦と言われる対策ですから、はい、やはり利用明細の確認を習慣にしておくということをですね、まあ、お勧めしたいと思います。これ安倍さんちゃんとご覧になってますか？
いやいや見てないですね。
そうですね、はい。やっぱりそういう方多いと思うんですけど、これも必ずやった方がいいです。
いいんですね。
最近はですね、はい、高額なものではなくて、バレないようにその少額のもの、まあ、化粧品とかそういったような不正利用もまあ多くなっています、はい。まあ、気がつかないうちに何度も悪用されていたというケースも実際ありますので、うん、もし身に覚えがないというこの明細に利用が書かれていればですね、はい、カード会社に電話してカードを再発行してもらうといいと思います、
はい。ね、過去最悪のペースで被害が増えているということですが、おさらいとしてポイントをもう一度お願いします。
はい、そうですね、おかしいなとネットの不正利用を疑われるということがあったら、はい、カード会社に絶対にこう問い合わせ早めにするということです、はい。でカードの不正利用がないかというのもその場で調べてもらいます、
はい。
でそしてやっぱりやられたなと思ったらですね、番号を変えてもらうということが必要だと思います。そしてですね、必ず利用明細毎月確認すると、はい、これをぜひ習慣にしていただきたいと思います。
明細を見てあれこれおかしいなと、使ってないぞというのを気づくことが大事ということですね。
その通りですね。
はい。その前のメールの段階でもポイントありましたよね。もう一度。
はい、そうですね。一つ目はですね、はい、迷惑メールを判別してくれるソフトというのがね、はい、これを使うということ。で、二つ目はメールのタイトルを自分でネット検索してみて調べるということです。はい。で3つ目としましては、自分がよく使うネットサービスにつきましては、あらかじめブックマークしておいて、はい、そこを利用するときにはですね、ブックマークからサイトにアクセスするようにすると、それを習慣にしておくということがいいと思います、
はい。自分の身は自分で守るということですよね。
はい、その通りです。
どうでしょう、さらにこの後こういう犯罪増えていくんでしょうかね。
はい、まあ、これからもですね、やはり増加傾向で続いていくと思います、はい。
皆さんお気をつけください。三輪解説委員でした。